さあ、マタイの福音書2章をお開きください。今日はクリスマスということで、私が小学校の頃、クリスマスはサンタクロースからプレゼントがもらえる日だと、てっきり思ってたわけですが、まあ、そう思う子どもたちも少なくないのではないでしょうか。サンタクロースの由来は、紀元4世紀にトルコの聖ニクラウスが貧しい家の煙突に金貨を投げ入れて助けたことがモデルとなって、今では世界中に広がったわけですが、このサンタクロースの衣装はおなじみの赤と白ですね。なぜ赤なのか、それはニコラウスはこの司祭であって、彼のつけてたこの赤いローブがこの由来となっているんですね。そして白は、彼は北欧の出身でしたので、北欧といえばもう雪ですよね。ですからその雪をイメージして作られたと言われています。で、最近ではサンタクロースにも資格が必要らしくて、子持ちで体重が120キロ以上でないとできないということですから、まあ、完全にメタボリック症候群かなと思うわけですが、さてクリスマス、これは言うまでもなくイエス・キリストの誕生を記念して、それを覚えてお祝いする日です。今朝はイエス様が誕生した時、当時の人々がどのような反応をしたのか、そしてこのクリスマスが今に生きる私たちにとってどのような意味があるのかを、一緒にこのマタイの福音書2章を通して今朝は学びたいと思います。マタイの福音書の2章、どうぞお開きください。今から約2700年前、預言者イザヤはこう預言しました。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。その男の子を産み、そして男の子を産み、その名はインマヌエル、その意味は神我らと共におられる、と名付けられる。イザヤの7章の14節。そして一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。その主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。このように今から約2700年前、イエス・キリストの誕生から700年前に予言された、この予言の通りにイエス・キリストは処女マリアを通してお生まれになったと聖書は教えています。処女から人が生まれることなど信じられないことです。誰もそのようなことはできないわけで、それができるのはただお一人、この天地を作られた誠の神だけです。ですから聖書はこの方は聖霊によって、神の霊によって身重になったと書かれています。その意味は人間の父親を持たないということです。私たちは皆父親があり母親がいるわけですけれども、イエス・キリストは神が人となって来られた方。なぜ来られたのか、聖書はそれを私たちを罪から救うために、神が肉体を取って来られた、天から降りて来られた方だと教えています。これがクリスマスです。そしてイエス様が誕生なさると、いろいろな人々の反応がありました。今朝はそのこと一緒に少しの時間学んでいきたいと思います。2章の1節をご覧ください。1節のみをまず一緒に朗読したいと思います。マタイの福音書2章1節、ご一緒にどうぞ、はい、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。とりあえずここまでにしたいと思います。今日は2011年最後の日曜日ですね。早いものですね。あっという間に1年も終わりなんですが、おまけに今日は12月25日ということで、まあ、日本では西暦と平成の両方を使っているわけですが、西暦はキリスト誕生起源として525年ローマのディオシウス・エクシグウスによって制定されたものです。紀元前を言うまでもなく、私たちは BC、まあ、ビフォークライス、 キリスト以前ということですね。で、起源語は、AD、ラテン語でアンノドミニ、主の年という、その略であるわけですけれども、英語で歴史のことをヒストリー、分けるとこれ、ヒズストーリーになっています。彼の歴史、彼とはイエス・キリストのことで、人類の歴史はこのキリストを中心にして動いています。聖書はこのイエス・キリストが誕生したのはこの一節にあるようにヘロデ王の時代であると書かれています。彼はそのイスラエルは当時ローマに支配されていて、その支配国ローマによって紀元前40年にユダヤの王に任命され、そして紀元前4年に亡くなりました。で、この2章の後半には彼は幼子イエスを殺そうとしてベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしたと2章の16節には書かれてますので、イエス様の誕生というのはこのヘロデの死の少なくとも2年以上前、すなわち紀元前4年から7年ぐらいだと考えられています。さて、このヘロデなんですが、政治的には非常に手腕のある優れた男 で持ち前の指導力でユダヤの秩序を保って、神殿の再建やそして難民救助をするようなボランティア、いろんな業績を挙げた男でした。しかしその一方で彼は嫉妬深い男で、残酷で恐ろしい男としても有名であったわけですね。自分の王位を少しでも脅かすようなものがあれば、身近な者たちであっても殺してしまうほどの男であって、事実彼の妻も、そして3人の息子たちも陰謀を企んでいるのではないか、そのように疑われて、殺されたと歴史には伝えています。で、当時の皇帝アウグストもこう言ってるんですね。ヘロデの息子であるより、ヘロデの豚である方が本当に安全だと言わしめるほど残酷であったっていう。そのヘロデの残酷さを知らない東方の博士たちがここでエルサレムからやってきてこう言ったということですね。ユダヤ人の王、2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。この東方の博士たちは今でいう天文学者あるいは占星術の知識を持った人たちです。で、彼らは真理を求めていた、異邦人、聖書を知らない人たちで、賢い教養のある人たちでした。で、東方というのはアラビアあるいはバビロン、またペルシャあたりだと考えられています。で、バビロンは紀元前587年にユダヤ人が捕囚に連れて行かれたところです。で、その捕囚された中に有名なあの旧約聖書の預言者ダニエルもいたわけで、彼は青年時代にバビロンに連行されて、そしてそこの王ネブカレネザルに認められて政府の高官にまでなりました。おそらくこの東方の人たちはユダヤ人たちから将来イスラエルだけではなくして全世界を救う救い主が来られることを聞いていたことでしょう。そして時が流れてその救い主の到来の話を聞いていたであろう、ここに出てくる博士たちも不思議な星を見てここにやってきたということなんですが、もしかしたら救い主の誕生かもしれない、それで拝みに来たということですね。で、この特別な星は聖書の出エジプトの中で、イスラエルが奴隷として400年間苦しんでいた時に彼らが神に助けを求めて、神がモーセを立てて彼らを救い出すわけですが、その時に彼らの道しるべになったのが火の柱、雲の柱だ。で、彼らはその道しるべに従って火の柱に従って進んでいったわけで、もしかすると博士たちが見たのはその火の栄光を表す そのような不思議な星を、見たのかもしれませんね。で、彼らはエルサレムにやってきて、そしてここでヘロデ王が嫉妬深く残酷な男であることを知らないで、彼らはこういうわけですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方、どこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデを恐れ惑ったと書かれています。なぜ恐れ惑ったのか。で、人々はローマに支配されてましたが、どうにかこの支配から解放されたい、重たい税金を彼らは課せられていたわけで、で、この生活から、経済状況から、救い出してくれる、そのような王を、新しい王を待ち望んでいたわけですね。で、民は皆ローマによる支配を喜んでませんでした。このヘロデ王はその手下となっていたわけで、民はこの王を嫌っていたわけで、そこへ東方の博士たちがやってきて、新しいユダヤ人の王はどこですかと言ったわけですね。当然王は恐れ戸惑うわけでパニックったわけです。で、王が戸惑うとエルサレム中も同じようであったということですが、王がパニックすると町の人々は恐れるわけです。なぜなら王は何をしでかすかわからない、逆上してしまうと身近な人たちでも殺してしまうわけですから、その王がそのように恐れ惑ったことを民も恐れたわけですね。そこで4節見ると、王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。6節の鍵括弧を一緒に朗読したいと思います、はい、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。ヘロデ王は最初学者たちを集めて、キリストがどこで生まれるのか、そのように問いただしました。彼らはさすが立法の専門家です。すぐに旧約聖書の御箇所っていうのがあるんですが、彼も預言者で、その五章の二節を引用して、ユダヤのベツレヘムですと答えたわけです。そこにはこう書かれています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、そのうちから私のためイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。この当時のユダヤは、偉大な王ダビデが死んで、その息子のソロモン賢者だったわけですが、彼が治めて、ところが国が二つに分断していくわけです。で、北と南に分かれて、どちらもひどい指導者たちが出て、民は非常に苦しんでいたわけです。で、指導者たちは皆自分のことだけしか考えない。民のこと、人々のことは決して考えない。で、私腹を肥やしていたわけで、で、そんな中で予言がなされたのはこのミカの五章の二節で、新しい王が誕生する、その方は人々を養う、その方が来るのはユダヤのベツレヘムでお生まれになる。救い主はイスラエルだけではなくて、全世界を救う救い主がお生まれになるのはベツレヘムでお生まれになる。これが聖書の予言で、予言の通りにイエス・キリストはベツレヘムでお生まれになったっていう。聖書は神の言葉だと言われて、永遠のベストセラーだと言われています。なぜ聖書が神の言葉であるのか。それは聖書の予言が 100% 成就したということです。興味深いことに、ここでベツレヘム という名前の意味はパンの家という意味なんですね。ベツというのは家で、ベヘムがパンという意味です。ベツレヘム、パンの家。私たちはこの肉体の命を維持するために、まあ、パン、日本人であればご飯を食べるわけですが、肉体にはパンが必要です。でもどうでしょうか、心のパンといいますか、心の栄養源を私たちはどこで取ったらいいんでしょうか。本当にストレスの多い、また人間関係で悩んでらっしゃる、そのような方々がとても増えましたね。皆さんの周りにもたくさんいると思います。表面上は幸せそうに見えても、職場で本当にストレスを抱えて、どこにも吐き口がない、そのように心を悩んでらっしゃる方、どこで重荷を下ろしたらいいのかわからない、誰に相談したらいいのかわからない、心を休める場所、心のオアシスでもいいんでしょうか。憩いの場を皆求めているわけですが、どこにもその心の深いところの満足を満たすところはないわけで、しかし聖書は私たちに良い知らせを伝えているわけです。神が人となって降りてこられて、そして私たちを招いておられるわけで、イエス様はヨハネの福音書の6章の35節でこう言われたんですね。私が命のパンです。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時でも決して乾くことがありません。私は天から下ってきたパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。興味深いですね。このイエス・キリストの誕生したのがベツレヘム、パンの家であるということ。私は命のパン、私に来るものは決して飢えることがない、乾くことがない。皆さんどうでしょうか、心乾いてないでしょうか。心の満足はあるでしょうか。イエス様は命のパンだとおっしゃいました。そしてご自分の命を与えるためにお生まれになりました。それは私たちがこの命のパンを食べて、すなわち信じて永遠の命を得るためだと聖書は教えています。さてここで学者たち、彼らはこの予言のことを知ってました。救い主はベツレヘムでお生まれになる。彼らはそのことを知ってても行動には移さなかったんです。でベツレヘムまではわずか8キロの道のりしかないのに、行って調べようとはしなかったわけですね。地域は行動に移さなければ何の意味もないわけで、一方の東方の博士たちはイエス・キリストを礼拝するために何千キロもの道のりをやってきました。この異邦人の博士たちと聖書を知っているはずのユダヤ人の学者たちとの態度はとても対照的ですね。一方は近くにいて来ないのに、他方は遠くにいてはるばるやってくる。私たちの教会にも方々から集まってこられるわけですけれども、毎週日曜日に遠い方は石川の方からも来られる方がいらっしゃるんですね。私はその方が毎週熱心に教会に通う姿を見るだけでとても励まされます。本当にこの方は主を愛しておられるんだな、そして教会を愛しておられるんだな、そのように思わされるわけで、まあ、愛っていうのは距離はさほど関係ないんだなっていうと、その方の行動を見て教えられるわけですが、皆さんも遠くから近くから本当に集まってくださりありがとうございます。特に今日初めて来られた方々歓迎いたします。教会はどなたでも気軽に来れるところです。どうぞ続けてお越しください。聖書は誠の神は心から真心から礼拝するものを求めていると教えています。7節、そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。 8節、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。本当でしょうか。本当に彼を拝みたいんでしょうか。キリストの生まれた場所を学者たちから通して彼は知って、密かに呼んだと聖書は書いてます。密かに呼んで、そして彼らから生まれた時期をここで聞き出しているわけで、それはイエス・キリストの救い主の年齢を割り出すためであったわけですね。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。拝みたかったんでしょうか。そうではないんですね。礼拝するどころか、彼はキリストを殺そうとしていたわけです。で、2章の16節見ると、彼は2歳以下の男の子を一人残らず殺させたと書かれています。それが彼の動機であったわけ。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。9節、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。博士たちは東方で見た星に導かれて幼子のおられるところに着きました。星っていうのは、実を言うと私たちの肉眼では見ることできませんけど、今もこの時間も実を言うと輝いているわけですよね。でも今周りが明るいから輝きが見えないわけです。周りが暗くなればなるほど、夜になればなるほど、この星の輝きは増していくわけです。私たちの生活の中にも、人生とでもいいんでしょうか、その人生にも夜のような、あるいは将来が何も見えないような、どうしていいのかわからないような暗い時期がやってくることもあります。しかしその暗闇の中に、聖書はキリストに導く星が登場すると教えています。それは神が使わされた人々、もしかするとあなたの友人であるかもしれません。あるいは家族があなたをキリストに導くのかもしれません。ある人たちは特別に神ご自身であった導いたりすることもあります。いずれにしても神が全ての人を導いてくださるわけで、この博士たちは星に導かれて、救い主がおられるところに来たわけで、彼らはその星に導かれて幼子を見て非常に喜んだ、喜びに満たされたってあります。私たちもいろいろと問題が起こるわけですけれども、キリストを知ると希望が与えられて喜びに満たされる、これが聖書のメッセージです。最後に11節から12節学んで終わりたいと思います。ご一緒に朗読したいと思います。11節12節、はい。そしてその家に入って母マリアと共におられる。幼子を見ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。そしてその家に入って母マリアと共におられる。幼子を見ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。私たちはまあデパートなど行くと、クリスマスの飾り物を見るわけですが、ほとんどの飾り物っていうのはこの家畜小屋にマリアとヨセフがいて、そして会話を受けに幼子イエス様が寝かされて、その周りには、 決まって羊飼いたちやそして3人の博士たちが一緒に幼子イエス様をこう拝んでいる姿であるわけですが、ここを聖書を見るとですね、羊飼いたちと博士たちはどうやら同じ時期ではなかったようです。というのも11節見ると、その家に入ってって、家畜小屋ではなくして家に入ってってあります。まあですからおそらく博士たちの訪問っていうのはもうすでにこの家畜小屋から移って家に入ってますから、生まれてから数ヶ月後だと考えられているわけですね。もしかするともう2年ぐらい経っているのかもしれないというふうに考える方もいらっしゃいます。というのはヘロデはイエス様の年齢を想定して2歳以下の男の子を殺してしまうからですね。また博士たちは3人とも実を言うと聖書は書かれてないわけで、まあおそらく贈り物が3つだから単純に3人としたのでしょうが、多くの従者たちがいたと思われます。さてこの博士たち、彼らは星に導かれてついに幼子のおられるところまでやってきました。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝みました。聖書は礼拝を受けるにふさわしいお方はただお一人、神のみである、まことの神のみであると教えています。で、博士たちが幼子を礼拝したということは何を意味するのか、それは聖書はイエス・キリストはまことの神の御子、そして神ご自身であることを示しています。また彼らの態度は礼拝が何であるかも教えています。彼らは捧げているわけですよね。ただ幼子のところに来たわけではなく、持ってきた宝の箱を開けて彼らの大切な宝をこの捧げている、強いられてでも、いやいやながら捧げたのでもなく、喜んで惜しみなく彼らは捧げるわけです。捧げ物、献金等はこれは賛美、礼拝の表現なんです。ですから、まあ、信じた方々はその恵みに応答して喜んで惜しみなく捧げ物をするわけで、これが礼拝の心ですね。さて彼らが捧げた3つの贈り物、そこには象徴的な意味があります。まず彼らは黄金を捧げましたけれども、黄金は高価なものです。今も変わりません。これは何を意味するのか、これはキリストが王であることの象徴です。そして入香、これは神の前に託香として旧約聖書では使われたわけで、これはキリストが神であることの象徴です。さらに没薬は埋葬用に匂い消しとして使われたもので、これは 何を意味するのか、キリストが私たちの罪のために死なれるために人となって来られたことの象徴。私たちは皆生きるために生まれてくるわけですが、救い主イエス・キリストはたった一つの目的のために来られるわけで、それは死ぬため、私たちのために身代わりとなって神の一人子が人となって私たちが永遠に生きるためにキリストは生まれて来られたという。キリストは黄金、王であり入香、キリストは神であり、持つ役キリストは私たちのために死ぬために降りて来られたことの象徴を表しているのがこの捧げ物なんです。もちろんこの博士たちはそのことを知らなかったでしょう。ただ彼らは自分たちの大切なものを捧げたわけで、この時キリストはまだ幼子であったわけですから、何か立派な教えをなさる、権威ある教えをなさるわけでもなければ、奇跡を行うわけでもなかったわけです。ですから彼らが来たのは何かを受けるためではなく、ただ神の御子を礼拝しに来たことがわかります。これが礼拝の本来の姿です。博士たちは幼子を見て、そしてひれ伏して拝み、宝の墓を開けて最高の贈り物を主に捧げました。それから12節見ると、彼らは夢で ヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分たちの国へ帰ったということです。礼拝の結果、彼らは守られ祝福を受けました。さて、聖書は、救い主は、聖書の予言する通りに、旧約聖書の予言する通りに、ベツレヘムで誕生されたと伝えています。それは、目的は、すべての人を罪から救うためであると聖書は教えています。しかし、今日学んだところによると、三つの反応があることがわかります。第一に、反抗、敵意を持った人たちがいました。ヘロデ王がそうでしたね。で、彼はキリストが誕生したと聞いて恐れ惑いました。そして自分の立場を守ろうとしてキリストを殺そうとしたわけです。彼は救い主を認めず、神に敵対する人たちの姿を表しています。第二の人たちは無関心な人たちです。今日の箇所ではユダヤの宰相たちがそうでした。また学者たちがそうでした。彼らは知識がありました。一般の知識だけではなくして聖書の知識もありました。でも知識を持つだけで行動はしなかったわけです。で、彼らは聖書の話を聞いても無関心、信じようとしない人たちの姿を表しています。最後に、キリストを信じて礼拝する人たちがいました。それが東方の博士たちでした。彼ら聖書のことをよく知らない。そのような人たちだったわけですが、でも噂としては聞いてたわけです。救い主が来られる。この方が来ると私たちの国だけではない。世界に平和が訪れる。そしてその不思議な星に導かれて彼らは救い主を訪ねていくわけで、それで幼子を見てこの上もなく喜び、ひれ伏し拝み、最高の贈り物を捧げました。彼らはキリストを信じて真の神を礼拝する人たちの姿を表しています。私たちはどう応答するでしょう。今日はクリスマスです。クリスマスは、巷では愛する人たちからプレゼントをもらえるのが楽しみな日ですね。今一番人気のプレゼントは何なんでしょうか。何をもらったとしてもプレゼントっていうのはいつでも嬉しいもので、聖書は神様は私たちに最高のプレゼントをなさった。それが神の一人子、最愛の一人子、イエス・キリストをこの地上に送ってくださったということですね。その誕生はですから不思議でした。聖女マリアに聖霊によって身重になる。その方が誕生したわけで、これがクリスマスなんですね。そしてイエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死んで三日目によみがえりました。それは信じる者が永遠の命の望みを持つためなんです。イエス様は言われました。私は命のパンです。私は命のパンです。このパンを食べる者は決して乾くことがなく飢えることがない。このパンを食べる者は永遠の命を持つ。これが私たちに伝えている聖書の喜びの知らせなんです。クリスマスはこの喜びの知らせを全人類に伝えた日なんですね。あなたはどうでしょうか。この良い知らせを聞いたでしょうか。キリストを信じたでしょうか。どうぞ信じてください。本当のクリスマスはイエス・キリストを心に迎えることから始まります。もしあなたの心の中にこの救い主を受け入れるなら、神の平安、喜び、そして希望が与えられます。これが 聖書の神からの最高の贈り物です。聖書にこう書かれています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなたの心にも平和の王主キリストが住んでくださいますように、一言お祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。天地を作られた神ご自身が、私たちのこの肉眼では見ることもできない神が、私たち同じ人となってこの地上に誕生し、そして神の国を述べ伝え、最後は私たちの罪のために十字架で死んで葬られ、三日目に復活し、このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。このような良い知らせを、すべての人に、全人類に伝えてくださり、ありがとうございます。どうぞまだ、主を知らない方がいましたら、今朝、あなたを知ることができますように、受け入れることができますように。またすでに救われているクリスチャンたちが、さらにあなたの平安をいただいて、喜びと感謝を持って過ごすことができますように、私たちの家族も神の恵みの中、救いの中に入れてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストのお名前によって心合わせお祈りします。アメン。